世田谷区議会発行、世田谷区議会だより、令和4年11月19日、第287号をお届けします。声の区議会だよりをお聞きの皆様、いかがお過ごしでしょうか。今回は、令和4年第3回定例会の審議内容などをご紹介します。第3回定例会は、9月20日から10月21日の32日間開催されました。それでは今回の内容をご紹介してまいりましょう。今回は CD2 巻でお届けします。目次でご紹介する数字のついた項目のほか、代表質問と一般質問での質問者、令和3年度決算に対する会派などの意見での意見開陳者でトラック分けしています。CD2 の1。1番、議会日誌。2番、代表質問。3番、一般質問。CD2 の2。4番、令和3年度決算のあらまし。5番、令和3年度決算に対する会派などの意見。6番、議決内容。7番、請願。8番、意見書。9番、政府委員長の御選結果。10番、議会中継のご案内。と、以上のような順番でお届けしてまいります。また、紙面には二次元コードを掲載しています。ご活用ください。この CD 版の内容についてのお問い合わせは、世田谷区議会事務局までどうぞ。住所は、郵便番号 154-8504 世田谷区世田谷 4-21-27 電話は 5432-2779 番ファックス番号は 5432-3030 番ホームページアドレスは http://www.city-setagaya.lg.jp/kugikai-kugikai/index.html です。それではおしまいまでどうぞごゆっくりお聞きください。はじめに第3回定例会の議会日誌です。閉会中に開催された委員会。7月5日火曜日、企画総務常任委員会、区民生活常任委員会、文教常任委員会。6日水曜日、福祉保健常任委員会、都市整備常任委員会。7日木曜日、議会運営委員会。8日金曜日、地域行政、災害、防犯、オウム問題対策等特別委員会。11日月曜日から12日火曜日、都市整備常任委員会、視察。13日水曜日から14日木曜日、企画総務常任委員会、視察。文教常任委員会、視察。14日木曜日から15日金曜日、区民生活常任委員会、視察。19日火曜日から20日水曜日、福祉保健常任委員会、視察。27日水曜日、企画総務常任委員会、区民生活常任委員会、文教常任委員会。28日木曜日、福祉保健常任委員会、都市整備常任委員会。8月24日水曜日、議会運営委員会。25日木曜日、区民生活常任委員会。26日金曜日、都市整備常任委員会。29日月曜日、福祉保健常任委員会。30日火曜日、企画総務常任委員会。31日水曜日、スポーツ交流推進等特別委員会。9 9月2日金曜日、企画総務常任委員会、区民生活常任委員会、文教常任委員会。5日月曜日、福祉保健常任委員会、都市整備常任委員会。6日火曜日、DX 推進公共施設整備等特別委員会。地域行政、災害、防犯、オウム問題対策等特別委員会。スポーツ交流推進等特別委員会。公共交通機関対策等特別委員会。9日金曜日、文教常任委員会、議会運営委員会。会期中の主な会議日程。9月20日火曜日、本会議、代表質問、議会運営委員会。21日水曜日、本会議、一般質問。22日木曜日、本会議、一般質問、議案の付託、議案の議決、請願の付託など、決算特別委員会。26日月曜日、企画総務常任委員会、区民生活常任委員会、文教常任委員会。27日火曜日、福祉保健常任委員会、都市整備常任委員会。28日水曜日、DX 推進公共施設整備等特別委員会。地域行政、災害、防犯、オウム問題対策等特別委員会。スポーツ交流推進等特別委員会。公共交通機関対策等特別委員会。30日金曜日、本会議、議案の議決、議会運営委員会。10月4日火曜日、決算特別委員会、総括質疑。5日水曜日、決算特別委員会、企画総務委員会所管質疑。7日金曜日、決算特別委員会、区民生活委員会所管質疑。11日火曜日、決算特別委員会、福祉保健委員会所管質疑。13日木曜日、決算特別委員会、都市整備委員会所管質疑。企画総務常任委員会、福祉保健常任委員会。14日金曜日、決算特別委員会、文教委員会所管質疑。18日火曜日、決算特別委員会、補充質疑。21日金曜日、本会議、議案の議決、議案の付託、請願の付託など、企画総務常任委員会、議会運営委員会。以上、議会日誌でした。次は代表質問です。9月20日の本会議で4名の議員がそれぞれの会派を代表して質問を行いました。その一部を要約してお伝えします。なお、質問者は女性の声で、答弁者は男性の声でお伝えします。あらかじめご了承ください。はじめは、自由民主党世田谷区議団、阿久津浩議員の質問です。具体的な少子化対策の展開。出生率向上に向け、子ども子育て応援都市にふさわしい具体的な施策を打ち出すべきです。出産一時金の上乗せ給付拡大や子育て利用券の大幅増額などに取り組みなさい。
区長の答弁です。財源の問題などを含めて検討し、しかるべき時期に判断します。
リカレント教育の推進。働き方が多様化する今、スキル取得のための学び直し、リカレント教育の重要性が増しています。大学との連携や創業支援機能の活用など、教育の場を拡充しなさい。
経済産業部長の答弁です。開設予定の旧池尻中学校跡地が拠点となることを目指します。
駅周辺まちづくりの積極的な推進。 駅周辺再開発は持続可能な街を築く好機です。区は周辺住民や地権者などと合意形成を図りながら、地域の将来を見据えた街づくりを積極的に推進しなさい。
議官の答弁です。街づくりへの機運醸成を図り、地域と連携しながら進めます。
開かずの踏切の早期解消。区内に依然として多く残っている開かずの踏切の解消が急務です。とりわけ、大井町線と東横線の連続立体化に向け、目黒区と協調し、東京都や鉄道事業者との交渉に臨みなさい。
副区長の答弁です。大井町線を含め、開かずの踏切解消への調査検討を進めます。
緑率上昇に向けた取り組みの加速。緑率を向上するには、オール世田谷で臨むことが肝要です。緑のトラスト基金やふるさと納税制度を積極的に活用し、区民や団体と連携した取り組みを加速しなさい。
緑33推進担当部長の答弁です。より実効性の高い新たな施策の展開を検討していきます。
区の投資による企業支援。東京都では民間の投資ファンドへの出資を通じ、中小企業に金融支援を行っています。企業の成長や産業活性化につながる有効な手法であるため、区も導入を検討しなさい。
経済産業部長の答弁です。地域産業活性化への手法の一つとして検討したいです。
資材高騰に伴う事業者支援。区の資材高騰対策である工事契約金額の変更手続きが煩雑なあまり、事業者は申請を諦めがちです。区は価格が急騰している品目の手続きを簡略化するなど改善を急ぎなさい。
財務部長の答弁です。事業者の負担に配慮し、一層丁寧な説明や相談に努めます。
区内建設産業の積極的な振興。区内建設事業者から本庁舎整備の施工者が発注する一部業種の工事は採算性がなく受注しづらいと聞きます。建設業振興を掲げる区は早期の改善を施工者に促しなさい。
庁舎整備担当部長の答弁です。幅広い建設事業者の参加に向け施工者に働きかけます。
若者の地域参加の仕組みづくり。持続可能な地域の確立には、若者の地域参加が不可欠です。子供の頃から町の行事への参加を促すとともに、学校と地域が一体で子供を育てる環境を構築しなさい。
教育長の答弁です。地域の方と連携し、積極的に地域参加できる環境を整備します。
環境施策推進に向けた資金の確保。環境施策の着実な推進には多額の経費を要します。ふるさと納税の活用や環境問題解決などに向け資金を募る ESG 債の発行など資金調達手法を多様化しなさい。
環境政策部長の答弁です。財政所管と協議を進め、さらなる資金調達を検討します。
時代に合わせた高齢者施策の推進。デジタル機器を駆使できる高齢者が増える中、従来の高齢者観にとらわれない施策が必要です。SNS を活用し、若者との交流を創出するなど、柔軟な発想で取り組みなさい。
高齢福祉部長の答弁です。柔軟な発想で自立支援に資する施策を検討していきます。
地域行政推進条例の制定意義。我が会派は、区が条例制定を機に地域住民を行政の意思決定に直接参画させるつもりでいるなら、地区に分断を生みかねないため反対です。区長の認識を示しなさい。
区長の答弁です。条例では民意を区政に反映する仕組みの強化を規定しています。
以上、自由民主党世田谷区議団、阿久津浩議員の質問でした。次は、公明党世田谷区議団、福田多恵美議員の質問です。学校給食費の完全無償化の実現。 家計急変世帯や昨今の物価高騰に対応するため、教育費における保護者負担の軽減が急務です。所得制限を撤廃した給食費の完全無償化を5年度から実施しなさい。
区長の答弁です。財源問題などを熟慮し、なるべく早いタイミングで判断します。
オンライン診療の環境整備。今回のコロナ第7波で区が導入したオンライン診療は、発熱外来の逼迫緩和につながりました。再度の感染拡大に備え、平時から対応可能な委員の拡充に取り組みなさい。
保健福祉政策部長の答弁です。人材確保や設備負担について医療機関と検討します。
物価高騰に対する現金給付の実施。今般の物価高騰は全所得階層に深刻な影響を与えています。物価高騰に苦しむ区民を守るため、国の地方創生臨時交付金を活用し、区独自に一律の現金給付を行いなさい。
区長の答弁です。必要な施策について時期を逸することなく判断し対応します。
簡単なき地域行政改革の推進。地区での行政サービスを一層拡充すべきです。区民満足度などの指標をもとに、まちづくりセンターや総合支所を不断に改革し、区民のための地域行政制度を構築しなさい。
副区長の答弁です。地区の方々に取り組みの効果を実感いただけるよう取り組みます。
重点事業への職員の適正配置。多様化する社会課題の解決に向け、一層の行政改革が急務です。全事業の評価を専門に行う部署を創設し、重点事業に職員を適正配置するための計画を策定しなさい。
副区長の答弁です。様々な視点で事業評価を行い、人材の適正配置に努めます。
公有地を有効活用した施設整備。旧都立玉川高校跡地は、多様な区民ニーズや収益確保の視点から活用方法を検討すべきです。高齢者の健康増進施設や児童館を含む多世代交流施設として整備しなさい。
政策経営部長の答弁です。全区的な公共利用の観点で検討を行い、東京都に要望します。
有事に備えた公共施設の整備。世界情勢が緊迫する中、ミサイル攻撃などに対する備えが不十分です。区民の安全を守るため、公共施設のシェルター化を推進しなさい。
危機管理部長の答弁です。東京都と連携し、緊急一時避難施設の指定拡大に取り組みます。
健康増進に向けた区民意識の向上。健康寿命の延伸には、介護予防の意識向上が重要です。介護サービスを利用せず、健康維持に努めている方に向け、区独自のキャッシュバック制度を創設しなさい。
高齢福祉部長の答弁です。高齢者が健康意識を保てる予防事業の充実に努めます。
食のネットワーク拠点の拡充。子ども食堂などの支援を持続可能なものとする仕組みが必要です。フードドライブで寄付された食品を保管し、配送するロジハブ拠点を既存公共施設内に整備しなさい。
保健福祉政策部長の答弁です。持続的な運営に向け、社会福祉協議会と検討を進めます。
以上、公明党世田谷区議団、福田多恵美議員の質問でした。次は、世田谷立憲民主党区議団、中塚幸男議員の質問です。区民生活を底上げする対策の強化。物価高騰と社会保障費の負担が重なる今、区民生活を底上げする対策が必要です。東京都の最低賃金の引き上げを機に、区も公契約条例による労働報酬下限額を引き上げなさい。
財務部長の答弁です。地域への波及効果も見据え、財政状況も考慮し判断します。
カルト宗教被害者への対応力向上。 信者の洗脳や献金の強要を行うカルト宗教から区民の人権を守る取り組みが必要です。区民からの相談を幅広く窓口で受けられるよう、職員の対応力向上に力を注ぎなさい。
総務部長の答弁です。各所管に相談スキルの向上などに取り組むよう周知します。
地域行政推進条例がもたらす利点。区は今定例会に地域における行政サービスとまちづくりを一層拡充する条例を提案しました。区民生活にどう役立つのかを明示しなさい。
副区長の答弁です。地区防災力の向上や窓口サービスの拡充などに取り組みます。
学校給食費の完全無償化の決断。葛飾区は23区初となる学校給食費完全無償化の方針を示しました。無償化の機運が高まる今こそ、区長は5年度からの実施を決断しなさい。
区長の答弁です。財源の問題を整理し、なるべく早く実施の可否を判断します。
介護事業所への業務継続支援。コロナ禍で介護事業所は通所や訪問介護の中止を余儀なくされました。介護が必要な方々の生活を守るため、事業者に国や東京都の制度の活用を促し、業務継続を支援しなさい。
高齢福祉部長の答弁です。補助制度などが活用されるよう、周知と説明に努めます。
区の将来を見据えた公共交通整備。脱炭素社会や共生社会の実現に向けて、地域公共交通が果たす役割は大きいです。区民と事業者の共同による交通政策の推進に向け、区が目指す将来像を明確に示しなさい。
副区長の答弁です。目指すべき姿などを区民に分かりやすく示していきます。
以上、世田谷立憲民主党区議団、中塚幸男議員の質問でした。最後は無所属、世田谷行革110番維新、大場正明議員の質問です。学校給食無償化を行革で実行せよ。学校給食費の完全無償化を実現するには、約20億円必要であり、財源確保に向けた行財政改革が不可欠です。改革が一向に進まない補佐閣政下でどう成し遂げるのですか？
副区長の答弁です。財源確保策を追求し、議会の意見も踏まえ区長の判断を仰ぎます。
DX による行政手続き充実の進め方。地域行政推進条例では、DX による区民の利便性向上を基本方針に掲げました。役所内の ICT 環境がお粗末極まりない中で、地域行政部はどう進めるつもりなのですか？
地域行政部長の答弁です。まちづくりセンターの通信環境整備などに取り組みます。
地域行政推進条例への懸念。区内の行政区域割は、住民の流動性や生活実態を十分に考慮していません。これを見直さず、地域行政推進条例の制定を進めれば、区民の混乱を招くのではないですか？
地域行政部長の答弁です。活動の蓄積がある従来の地区割で地域づくりを行います。
地域行政推進計画への疑義。地域行政推進計画では、まちづくり支援職員である管理職の力を地区の課題解決に生かす方針です。年数回イベントを手伝うだけの管理職の支援で何か変わるのですか？
地域行政部長の答弁です。支援職員制度を改善し、課題解決力を強化していきます。
DX 推進に向けた職員の意識改革。区の DX 推進を阻害する要因として、職員の業務改善意識の低さが挙げられます。着実な推進に向け、まず職員の意識を改革しなさい。
副区長の答弁です。失敗を恐れずトライする組織づくりに向けて取り組みます。
DX 推進に向けた東京都との連携強化。決断力のない区長の下では、区単独で DX を進めることは困難です。東京都が設立予定の DX 推進を牽引する団体との連携を検討しなさい。
副区長の答弁です。これまでの研究や調査をもとに、東京都と連携し DX を進めます。
以上、無所属世田谷行革110番維新、大場正明議員の質問でした。代表質問を終わります。次は一般質問です。9月21日および22日の本会議では31名の議員が区政をめぐる諸課題について質問を行いました。その一部を要約してお伝えします。こちらも質問者は女性の声で、答弁者は男性の声でお伝えします。はじめは世田谷立憲民主党区議団中村光太郎議員の質問です。総合評価方式による落札実績。区が4年度に導入した総合評価方式は、従来と比べ高額な価格でも落札しやすく、財政負担が増す懸念があります。最低価格以外で落札された入札件数と差額を示しなさい。
8月末までに5件で、最低価格との差額合計は約2100万円です。
世田谷ペイの機能拡充。世田谷ペイが継続して利用されるためには、加盟店のメリットを高めることが不可欠です。加盟店が利用者の消費傾向などをデータ分析できる新機能を追加しなさい。
商店街振興組合連合会と協力し、必要な機能拡充を検討します。
LINE 活用による好調機能強化。個人を対象に情報を伝えられる LINE を区民サービスに最大限活かすべきです。一方的な情報発信だけでなく、区民からの問い合わせを受け付ける仕組みを構築しなさい。
問い合わせやアンケート機能などの拡充に向け検討を進めます。
以上、世田谷立憲民主党区議団中村光太郎議員の質問でした。次は国際都市世田谷、上尾理沙議員の質問です。脱炭素社会実現に向けた施策展開。国は CO2 排出量実質ゼロに向け脱炭素先行地域を募集しています。区民の意識醸成や区の環境施策を加速化するため、要件に合う地域を選定し、早急に応募を検討しなさい。
具体的なアイディアや課題の設定などについて前向きに検討します。
8050問題解決に向けたシステム構築。80代の親が50代の子の生活を支える8050問題への支援には、高齢や若者、障害など多部門での連携が不可欠です。医師会の取り組みを参考に情報共有の仕組みを検討しなさい。
課題を整理しながら医師会の取り組みなどを参考に検討していきます。
ボランティアによる外国人支援。多文化共生の推進に向け、在住外国人への生活支援を充実すべきです。多国文化に関心があり、語学が堪能な区民を支援ボランティアとして起用するなど取り組みを進めなさい。
語学の堪能なボランティアとの協力体制について検討します。
以上、国際都市世田谷、上尾理沙議員の質問でした。次は、生活者ネットワーク世田谷区議団、田中道子議員の質問です。合理的配慮が施されたまちづくり。障害があっても暮らしやすいまちづくりを一層推進すべきです。商店での段差解消スロープや展示メニュー導入への助成制度の復活、協力店舗の区民周知に注力しなさい。
助成事業の再開や障害当事者への情報提供などを検討します。
区所有の空き地の農的活用。食料自給率への関心の高まりに応えるため、我が会派は公有地の農的活用を提案してきました。 食と脳がつながる都市、エディブルシティ実現への区の取り組みを示しなさい。
官民連携による事業、たまり畑を実証的に開始しました。
自己決定権を尊重した性教育。学校での性教育には歯止め規定があり、性に関する科学的知見に基づく知識と身を守る術を学ぶ機会がありません。性教育の遅れという社会問題に区を挙げて取り組みなさい。
性に関する自己決定権を尊重し合う社会の構築に取り組みます。
以上、生活者ネットワーク世田谷区議団、田中道子議員の質問でした。次は、区民を守る会、栗原博之議員の質問です。NHK 受信料の消滅時効の延用。未払いの期間が5年以上経過した NHK 受信料は、契約者から NHK に消滅時効の延用を申し出る通知書を提出することで、支払いの義務がなくなる可能性があります。区は支払いができずに悩む区民から時効の延用に関する相談があった場合、どのように対応しているのですか？
速やかに区の弁護士相談や弁護士会が設置している法律相談センターなどを案内しています。
行政対象暴力にかかる心のケア。反社会的勢力などが行政に対し、暴力や威迫する言動を用いて不当な要求をする行政対象暴力は、多くの人が利用する区役所の窓口においても起こり得ます。対応にあたる職員の精神的な負担は非常に大きいと考えますが、区は職員の心のケアをどのように行っているのですか？
産業医による心の健康相談や、外部のカウンセラーを紹介するなど、ケアの体制を整えています。
以上、区民を守る会、栗原博之議員の質問でした。次は、自由民主党世田谷区議団、河野俊博議員の質問です。e スポーツの積極的な推進。e スポーツは単に楽しむためのゲームではなく、健康増進や産業振興にも有効です。e スポーツをスポーツ競技の一つと明確に位置づけ、町内横断的な取り組みを進めなさい。
国などの例を参考に、e スポーツの有効な活用方法を検討します。
災害時のデジタルデバイド対策。デジタルに不慣れな方へ配慮した災害対策の推進が急務です。区は通信事業者と連携し、災害時に家庭テレビを自動起動させ、緊急情報を表示するシステムを整備しなさい。
提案の手法も含め、新たな情報発信について可能性を探ります。
喫煙所の維持管理への支援。電子タバコの普及によるゴミの増加やコロナ対策用消毒液の設置など、民間の指定喫煙所の運営経費が増加しています。設置費に加え、維持管理費も早急に補助しなさい。
区の特性に合う有効な支援策の早期実現に向け検討を進めます。
以上、自由民主党世田谷区議団、河野俊博議員の質問でした。次は、無所属、青空浩二議員の質問です。保護司のなり手不足の解消。保護司は犯罪や非行をした人の更生を地域で支える重要な存在ですが、なり手不足が深刻です。退職した区職員に就任を呼びかけるなど、安定的な人材確保に注力しなさい。
退職する区職員に向けて、周知チラシの配布などを行っていきます。
犯罪歴のある人への更生支援。犯罪歴のある人が再犯に至らず社会復帰を目指すには、就労支援が何より大切です。事情を理解し、就労先として受け入れる協力雇用主の確保に向け、積極的に取り組みなさい。
プラットフォーム世田谷などと連携し、さらなる普及啓発を図ります。
再犯防止推進への総合的な対策。再犯防止に向けた就労支援や住まいの確保など、地域福祉を担う区の役割は多岐にわたります。 総合的な対策を講じるため、区として防止にかかる推進計画をまとめなさい。
次期地域保健医療福祉総合計画の策定に合わせ検討していきます。
以上、無所属、青空浩二議員の質問でした。次は、自由民主党世田谷区議団、宍戸三郎議員の質問です。良好な教育環境を維持する対策。猛暑が続いた今年の夏、多くの学校で空調設備の不具合により冷房が効かず、児童生徒は過酷な状況を強いられました。良好な教育環境を第一に考え、対策を強化しなさい。
良好な学校環境の維持保全に危機感を持って全力で取り組みます。
買い物弱者支援の本格的な検討。高齢者などの買い物弱者は確実に増加しており、対策が急務です。移動販売サービスや買い物代行サービスをはじめとする支援事業の需要調査を全庁を挙げて取り組みなさい。
細かな需要などを確認し、新たな支援の方策を検討していきます。
高齢者への世田谷ペイの普及。世田谷ペイを用いてキャッシュレス化を推進するには、高齢者への普及が肝要です。コロナワクチンの予約支援に倣い、まちづくりセンターでアプリ登録を支援しなさい。
まちづくりセンターでの支援に向けて、早急に検討を進めます。
以上、自由民主党世田谷区議団、宍戸三郎議員の質問でした。次は、自由民主党世田谷区議団、菅沼勉議員の質問です。三茶シャレナードホール機能向上。区は改築後の昭和信用金庫三軒茶屋支店に20年契約で区民会館別館を移す計画です。拒否を投じて音響を良くすると聞きますが、本格的なコンサートの開催は可能なのですか？
音響などこれまで以上のホール機能を備えるよう設計します。
誘致する民間学童の公募のあり方。区が誘致する民間学童の運営者公募は、学童クラブの運営実績のあるものしか応募できず不公平です。なぜ子育ての専門家である保育園や幼稚園を公募から除外するのですか？
保育実績では支援の質が確保可能かの判断が困難と考えます。
旧池尻中学校跡地活用事業の成果指標。旧池尻中学校跡地活用では、起業者数やビジネスマッチング数などに成果指標を設けます。達成率が低調な場合、運営事業者に改善要求や契約解除を行う認識で良いですか？
改善要求した上で改善見込みがない場合は、契約解除勧告を行います。
以上、自由民主党世田谷区議団、菅沼勉議員の質問でした。次は、生活者ネットワーク世田谷区議団、金井恵理子議員の質問です。実用的な個別避難計画の作成。障害のある方から防災の情報が不足していると聞きます。区と障害当事者と地域の支援者が実施訓練などを行い、紙面上だけでない実用的な個別避難計画を作成しなさい。
地域の実態に即した計画を作成し、着実な避難行動につなげます。
ペットと暮らす高齢者への支援。高齢であっても、ご本人が飼い主として責任を持ってペットの行く末までを選べることが重要です。他自治体の例を参考に、区も飼い主の思いを尊重した支援に取り組みなさい。
入院が必要になった際の一時的な預け先など、事前準備を促します。
子どもの権利への理解促進。子ども条例の制定から20年以上経ちますが、未だ子どもの権利への理解が区民に浸透していません。地域で子どもを見守るため、区は全庁を挙げて普及啓発に注力しなさい。
子どもの権利の普及啓発など、施策展開に向け議論しています。
以上、生活者ネットワーク世田谷区議団、金井恵理子議員の質問でした。次は、自由民主党世田谷区議団、和田秀俊議員の質問です。スタンドパイプの配備拡大。 地域の防火体制を強化するには、初期消火に資するスタンドパイプを町会や商店街に配備することが有効です。区は設置場所の確保や住民向けの操作訓練に取り組みなさい。
格納庫の提供や消防署などと協力した双方研修を検討します。
奥沢区民センター仮移転の見通し。奥沢区民センターは今年度末に仮移転する予定ですが、移転先が未定のままです。センターで活動する団体などへの影響を心配する住民の声を踏まえ、早急に見通しを示しなさい。
物件を探しているところであり、年内には移転先を決めたいです。
開かずの踏切解消への連携強化。自由が丘駅周辺では、連結事業の検討が本格化しています。この機を捉え、隣接する目黒区と一層連携し、区内を走る大井町線と東横線の開かずの踏切解消に取り組みなさい。
目黒区や関係機関とこれまで以上に連携し、調査や検討を行います。
以上、自由民主党世田谷区議団、和田秀俊議員の質問でした。次は、都民ファーストの会、園部誠也議員の質問です。出産一時金での不足分を補填せよ。区内産院の出産費用は、東京都平均62万を優に上回り、出産一時金42万に東京都の10万円現物給付を含めても到底足りません。第3子6万円助成を見直し、第1子から助成しなさい。
国の動向や財源の問題を踏まえ、必要な制度改正などを行います。
東京都による子育て家庭支援の活用。1、2歳児の家庭へ1万円を給付する東京都のバースデーサポート事業をフル活用し、転入者に限る現状を改め、世田谷生まれの子供を対象外とする運用を見直しなさい。
関連する施策の調整を図り、さらなる活用に向けて検討を進めます。
子供が排除されない環境づくり。子連れやベビーカーで公共交通を利用すると、他の乗客から文句を言われ、時には危害を加えられます。子供、子連れも普通に利用できる環境を事業者と整備しなさい。
公共交通機関への理解促進に向け、関係所管が連携して進めます。
以上、都民ファーストの会、園部誠也議員の質問でした。次は、世田谷立憲民主党区議団、藤井真奈議員の質問です。避難行動要支援者の援助者の確保。区と協定を結んでいない町会自治会は、区から避難行動要支援者名簿が提供されないため、要支援者への援助者確保が難しいです。区はどう対策を講じていくのですか？
防災訓練などで現状を伝え、潜在的な支援の担い手を発掘します。
部活動の地域移行にかかる人材確保。国は公立中学校における休日の部活動の指導を地域団体に委ねる方針を示しました。指導員確保に向け、企業や大学、プロチームと協定を結び、協力を仰げる体制を築きなさい。
より良い部活の地域移行に向け、課題を幅広く議論し検討します。
インボイス制度への理解促進。個人事業主に実質的な増税を迫るインボイス制度の開始を5年10月に控える今、区内事業者の理解は進んでいません。事態を深刻に捉え、制度周知を一層強化しなさい。
区内事業者の理解度を把握し、制度の理解が高まるよう努めます。
以上、世田谷立憲民主党区議団、藤井真奈議員の質問でした。次は、レインボー世田谷、上川彩議員の質問です。地域行政条例の校長に疑問符。地域行政推進条例の広報校長機能の充実は、区民意見などを区がどう記録し、回答し、町内共有し、公開、保存するかのルールが未規定です。単なるガス抜きになりませんか？
窓口でのモデル実施などを踏まえ、必要なルールを整備します。
行政手続き条例と新条例との整合性。地域行政推進条例は今後28カ所のまちづくりセンターで多様な手続きに応じるとしますが、行政手続き条例が課す審査基準の公開は細部にわたります。実現できるのですか？
窓口で丁寧な情報提供と説明が行えるよう具体的に検討します。
遠くらしい要配慮個人情報の設定。改正個人情報保護法で自治体の個人情報保護も国ルールに一本化されますが、条例要配慮個人情報の規定は可能です。区が差別を禁じる LGBT などについて検討を。
規定を整備し、LGBT の方などの情報を保護すべきと考えます。
以上、レインボー世田谷、上川綾議員の質問でした。次は、減税世田谷、阿部力也議員の質問です。攻めの子育て施策の実施を。明石市は所得制限のない給食費、子ども医療費無償化などの子育て支援の充実で、人口増、税収増の好循環を生み出しています。区も攻めの子育て施策を展開しなさい。
世田谷らしい攻めの支援策により、出生数増などにつなげたいです。
医療的ケア者への支援拡充を。区は災害時の備えとして医療的ケアが必要な方へポータブル電源を無償で配布しましたが、対象を子どもに限定しました。命を守るため年齢に制限を設けず配布しなさい。
今後は18歳以上の医療的ケア者にも配布できるよう検討します。
学校給食費無償化を実現せよ。学校給食費の無償化は全国で広がりつつあり、区も今こそ実施に踏み切るべきです。財源の確保が難しければ、まずは中学校からの段階的な実施を区長は決断しなさい。
財源の持続可能性を考慮し、議会や区民の意見も踏まえ決めます。
以上、減税世田谷、阿部力也議員の質問でした。次は、世田谷立憲民主党区議団、中山瑞穂議員の質問です。部活動支援員の報酬の増額。区の部活動支援員の報酬は、他自治体と比べ大変低く、指導員の確保が難航する例もあります。今後の部活動の地域移行を見据え、安定的に運営できるよう、早急に増額しなさい。
指導者などを確実に配置するため、適正な報酬金額を検討します。
オンラインを活用した不登校支援。増加する不登校の子どもの学びを保障するため、ICT を効果的に活用した支援を展開すべきです。区が試行的に始めたオンラインでの伴走型の学習支援を事業化しなさい。
学習支援としての有用性を精査し、事業化の可能性を検討します。
まちづくりセンターでの人材育成。まちづくりセンターの機能強化には、区民参加を促進するための企画立案力を持つ職員が求められます。民間の専門人材の活用も視野に、職員の人材育成に力を注ぎなさい。
まちづくりの事例研究など、実践的な職員育成を進めていきます。
以上、世田谷立憲民主党区議団、中山瑞穂議員の質問でした。次は、日本共産党世田谷区議団、中里光雄議員の質問です。区長は国葬に反対を表明せよ。国は安倍元首相の国葬を強行する姿勢ですが、個人を特別扱いし、国民に弔意を強いることは憲法に反する行為です。区長は国葬について反対の意を明確に表明しなさい。
私自身としては違和感を隠せないと申し上げておきます。
区立保育園統廃合計画見直しを。地域の子育て支援の力を後退させる区立保育園の統廃合計画に反対です。区立保育園は地域の子育て支援の核として、今後の子ども政策の考え方に位置づけなさい。
すべての子どもの安全と健やかな育ちを保障する取り組みを進めます。
英語スピーキングテストの中止を。5年度の都立高校入試から英語スピーキングテストの結果が活用される予定ですが、評価判定に公正性を欠いています。保護者の不安の声も踏まえ、東京都に中止を求めなさい。
学校関係者からの意見などを東京都教育委員会に伝えていきます。
以上、日本共産党世田谷区議団、中里光雄議員の質問でした。次は世田谷無所属、日内優子議員の質問です。多摩川河川敷のランコース整備。コロナ禍の運動不足解消にランニングをする人が増える中、多摩川河川敷が砂利道で走りづらいとの声を聞きます。道の舗装など快適なランニングコースを整備しなさい。
設置管理している国へ引き続き利用者の要望を伝えていきます。
特別支援教室への支援拡充。区の特別支援教室スマイルルームを利用する子どもは年々増えており、教員の負担軽減や指導の質確保に向けた支援が必要です。区はどのように対応していくのですか？
非常勤講師の配置や特別支援教育の理解を深める研修を行います。
未就園児を育てる家庭への支援。保育園や幼稚園に通っていない未就園児を育てる家庭は、必要な支援が届きにくいため孤立しやすく、虐待につながる恐れもあります。区として独自の支援策を講じなさい。
お出かけ広場を拡充し、産前産後の支援を充実していきます。
以上、世田谷無所属、日内優子議員の質問でした。次は、日本共産党世田谷区議団、江口淳子議員の質問です。物価高騰から暮らし守る給付金を。経済的困窮から冷房がない、使用控えの実態があり、今年の夏の当区の屋内熱中症死亡者数は16名にもなりました。困窮する区民生活支える低所得者への区独自給付金を。
区民生活を守るために必要な施策について判断し対応を図ります。
障害者グループホームの整備促進。親亡き後、安心して生活できるグループホームが不足しています。精神障害者の滞在型グループホームは、通貨型と比べ東京都補助が少ないです。整備促進のため、区独自補助を行いなさい。
国や東京都の制度改正や他自治体の状況を把握し、支援を検討します。
介護人材確保に向けた取り組みの強化。深刻な介護人材不足で、事業者は現場の実態に即した職員確保、定着の支援強化を求めています。介護職として働き続けられる処遇改善や人材確保策を積極的に講じなさい。
魅力向上に資する取り組みや採用活動経費助成の充実を検討します。
以上、日本共産党世田谷区議団、江口淳子議員の質問でした。次は自由民主党世田谷区議団、石川直美議員の質問です。リカレント教育による人材発掘。区内に11万人いると想定される潜在的な労働人材の掘り起こしが課題です。仕事で活かせる知識や技能の習得を目指すリカレント教育の活用により、就業につなげなさい。
潜在労働力層のニーズを捉え、人材マッチングにつなげます。
学校給食へのエコ農産物の活用。東京都は化学合成農薬などを使わずに作られる農産物をエコ農産物として認定しています。環境負荷の低減や食育の観点から、区として学校給食に積極的に取り入れなさい。
まずは有機米の使用に向け、予算措置を含め対応策を検討します。
区施設への展示ブロックの整備。多くの区民が訪れる希望が丘青少年交流センターでは、展示ブロックの敷設が不十分です。最寄りのバス停から施設へ視覚障害者を安全に誘導できるよう整備を進めなさい。
安全性を含め設置可能と確認できたため、速やかに設置します。
以上、自由民主党世田谷区議団、石川直美議員の質問でした。次は、日本共産党世田谷区議団、高城邦子議員の質問です。住民自治の充実に向けた条例制定。地域行政は住民自治の実を上げるために導入された制度ですが、区はその条例化に際して目的を示す条文から住民自治に係る規定を削りました。改めて明記しなさい。
区民参加による住民自治を尊重した区政運営の充実を図ります。
補聴器購入に係る支援拡充。23区中17区では補聴器の購入費助成や補聴器の現物支給を行っています。区でも難聴の高齢者などの生活を守るため、他区の例を参考に5年度から支援策を講じなさい。
高齢者のニーズを踏まえ、現物支給も含めて検討していきます。
給食費完全無償化に向けた方策。我々は義務教育は完全無償化すべきと主張してきました。給食の無償化の実施に際し、財源確保の問題に加え、不登校児童生徒への給食支援などの対応も検討しなさい。
無償化により生じる課題を洗い出し、必要な対策を検討します。
以上、日本共産党世田谷区議団、高城邦子議員の質問でした。次は、新風世田谷の風、小泉珠子議員の質問です。意見を取り入れない区の姿勢。地域行政推進条例案には、区のあるべき姿がなく、区側の思いつきを一方的に並べているだけです。議会や現場の職員、区民とどのように向き合い、意見を反映したのですか？
議会の議論や、車座集会などの意見反映、町内検討を重ねました。
区民意見の反映のあり方。地域行政推進条例案へのパブリックコメント約300件のうち、条文へ反映されたのはわずか 2、3 箇所と聞きます。区に都合の良い意見のみを取り上げた結果ではないのですか？
条例全文の表現を修正するなど、各所に意見を反映しています。
制定までのスケジュールへの疑義。区はパブリックコメントの結果を予定の10月を待たずに公開するなど、一方的に条例制定を進めました。こうした態度は、区自らが掲げる参加と共同に反しませんか？
特別委員会で適宜報告し、今定例会での条例案の提出に至りました。
以上、新風世田谷の風、小泉珠子議員の質問でした。次は、公明党世田谷区議団、板井仁志議員の質問です。区立小学校への教科担任制の早期導入。教科担任制は専門性の高い教育や教員の働き方改革に資する有効な指導法です。区は学習が高度化する小学校高学年での早期実施に向け、専科指導教員の増員を図りなさい。
専科指導教員の配置充実を図るよう、国や東京都に働きかけていきます。
生態系を守る活動への支援充実。特定外来生物の荒れ地売りによる悪影響が確認されています。生物多様性の保全に必要な情報を区民に提供するとともに、駆除活動を行う団体への支援を充実しなさい。
駆除に関する技術的な情報提供など、様々な支援策を検討します。
訪問理美容サービスの対象拡充。寝たきりで外出困難な方に対する区の訪問理美容サービス事業は、デイサービス先での利用を対象外としています。当事者のニーズを踏まえ、利用できるよう見直しなさい。
デイサービス先でも利用できるよう、早期に改善していきたいです。
以上、公明党世田谷区議団、板井仁志議員の質問でした。次は、自由民主党世田谷区議団、真鍋義幸議員の質問です。窓口機能拡充への区長の見解。 区民意識調査によると、約6割の区民が身近な街づくりセンターに出張所と同様の行政手続きができる窓口機能を求めています。区長はなぜこの声に応えないのですか？
できるだけ早期に区民への利便性が向上するよう取り組みます。
本庁舎整備での仮庁舎移転の経緯。区は本庁舎整備において、校区ごとに順次建て替えるため、仮設庁舎への移転は不要だと説明してきました。なぜ一転して都市整備領域を旧玉川高校へ移転させたのですか？
仮受けが可能となり、移転したことで工期の短縮につながりました。
開かずの踏切解消への見通し。京王線連立事業では約 84% の沿線用地の取得が進み、いよいよ開かずの踏切解消に向けた工事の本格化が期待されます。区はいつまでの解消を目指していくのですか？
東京都や関係機関と情報共有を図り、事業期間内の完成を目指します。
以上、自由民主党世田谷区議団、真鍋義之議員の質問でした。次は、世田谷立憲民主党区議団、桜井淳子議員の質問です。障害者の権利救済の仕組みづくり。障害理解促進に係る条例には、差別などの人権侵害から被害者を救済する仕組みが規定されていません。区は、障害者権利の保障に向け、今後どのように取り組むのですか？
当事者や家族会からの意見をもとに、権利救済について検討します。
インクルーシブ教育の推進。区は国連障害者権利委員会の勧告を受け止め、インクルーシブ教育の推進をするべきです。ガイドラインの策定には、当事者や保護者、有識者の参加を求めます。
有識者の活用や子ども、保護者への意見聴取などを検討します。
就学相談が果たすべき役割。就学相談は、障害を理由に子どもを分けることを目的とせず、地域の学校に通うための合理的配慮などの相談の場とすることで、インクルーシブ教育の推進に努めなさい。
職員の理解促進に努め、丁寧かつ親身になって相談に応じます。
以上、世田谷立憲民主党区議団、桜井淳子議員の質問でした。次は、世田谷新た、佐藤美希議員の質問です。職員の業務効率向上に資する DX。職員の業務効率性を高める DX を推進すべきです。新庁舎で導入するモバイル端末を活用し、場所や時間にとらわれない働き方のモデルを DX 推進担当部で打ち出しなさい。
検証範囲を広げながら、新たな働き方創出への取り組みを加速します。
お出かけ広場機能の拡充策。子育て世帯の孤立防止の点から、身近なお出かけ広場が果たす役割は大きいです。広場の機能拡充の際は、児童館ともノウハウを共有できるよう、双方の連携を強めなさい。
お出かけ広場との連携を強め、孤立防止や不安解消を図ります。
個人でできるグリーンインフラへ。自宅の駐車スペースに雨水の流出を抑える緑化ブロックを取り入れるなど、個人でできるグリーンインフラ整備を促進すべきです。区は整備にかかる助成制度を設けなさい。
緑を広げる取り組みとも連携し、既存の助成制度の PR を図ります。
以上、世田谷新た、佐藤美希議員の質問でした。次は、公明党世田谷区議団、高橋明彦議員の質問です。認知症当事者同士の交流推進。認知症と共に生きる希望計画で掲げる認知症当事者による社会参加を一層推進すべきです。当事者同士での交流を通じ、思いを共有できる仕組みを構築しなさい。
認知症当事者が集い発信できる仕組み作りを検討していきます。
飼育放棄や多頭飼育崩壊への対策。飼い主の高齢化によるペットの飼育放棄や多頭飼育崩壊が問題化しています。 人と動物の共生推進に係る計画の改定に合わせ、福祉所管と連携した予防策を講じなさい。
予防策として地域と動物をつなぐ制度について議論しています。
環状8号線交差点のバリアフリー化推進。我が党は環状8号線千歳台及び船橋交差点への横断歩道やエレベーターの設置を長年求めてきましたが、一向に進展がありません。区は双方とも最優先課題と捉え、本気で取り組みなさい。
千歳台を着実に進め、船橋についても関係機関に働きかけます。
以上、公明党世田谷区議団高橋昭彦議員の質問でした。次は新風世田谷の風鶴見健吾議員の質問です。高齢者の生活実態に即した支援。コロナ禍での高齢者の孤立や虚弱化に効果的な対策を講じるには、事実や根拠に基づく政策立案が重要です。高齢者の生活の変化や実態に即した支援策を展開しなさい。
介護予防教室の実施拠点や通いの場の充実について検討します。
高齢者の居場所づくりの地区展開。区は先の議会で高齢者がくつろげる居場所づくりの地区展開を目指すと答えましたが、限られた財源の中で実施するには相当の創意工夫を要します。区の方策を示しなさい。
4年度中に利用者アンケートを実施し、具体の検討を進めます。
子どもが楽しく通える学校づくり。区は不登校の子どもの増加を踏まえ、改めてすべての子どもが楽しく通える学校づくりの視点に立ち返るべきです。実態を的確に把握し、子どもが求める施策を構築しなさい。
実態を調査し分析した結果を魅力ある学校づくりにつなげます。
以上、新風世田谷の風鶴見健吾議員の質問でした。次は生活者ネットワーク世田谷区議団高岡淳子議員の質問です。ゴミ問題を考える機会の拡大。プラスチックの資源循環などを議論する清掃リサイクル審議会に区民が参加することは、ゴミ問題への関心を高める契機となります。傍聴機会が増えるよう工夫しなさい。
ホームページで日程を早期に周知するなど、機会拡大に努めます。
区の情報セキュリティ対策強化。区は町内事務用システムをインターネット環境とつなぐ方針であり、セキュリティ面のリスクが懸念されます。区民の個人情報保護を第一に万全の対策を講じなさい。
新たな技術的対策を講じるとともに、人的対策も継続していきます。
誰もが安全に歩ける街の整備。誰もが安全で利用しやすい歩行環境を確保することが重要です。区は障害当事者などの声を聞き、重大事故につながる危険性が高い場所から優先的に整備を進めなさい。
障害当事者などの意見を踏まえ、整備の方針をまとめていきます。
以上、生活者ネットワーク世田谷区議団高岡淳子議員の質問でした。次は世田谷立憲民主党区議団磯田久美子議員の質問です。小学生の体力向上策の強化。子供の体力低下は顕著であり、対策強化が急務です。第二工程を確保したり、体力向上特例校設置による研究を学校単位で行い、好事例となれば他校へ展開しなさい。
各学校での体力向上の取り組みの好事例を積極的に普及啓発します。
新型コロナオンライン診療の周知。コロナ感染者に向け、区は医療機関と連携し、検査キットの手配や薬の処方ができるオンライン診療を開始しましたが、受診希望者には今後どう周知していくのですか？
医療機関を通じて周知し、多くの方が活用できるよう取り組みます。
区民モニター導入による実証実験。官民連携のシェアサイクル実証実験に関しては、事業収益だけでなく、利用者の声にも耳を傾けるべきです。 料金などのニーズ把握に向け、区民モニター調査を行いなさい。
他の実施事例の結果や、その効果を確認しながら検討していきます。
以上、世田谷立憲民主党区議団、磯田久美子議員の質問でした。次は、無所属、世田谷行革百1番、維新、桃野義文議員の質問です。いじめ加害者への出席停止命令。学校での出席停止はいじめ被害者を守るため加害者に命じる強力な手段ですが、具体的手順や加害者の教育機会確保にかかる規定がなく実行しにくいです。直ちに定めなさい。
専門家や学校現場の意見も聞き、具体的な手順を定めます。
ラッシュガード着用の届け出。水泳授業の際のラッシュガード着用は熱中症対策や日焼け予防に有効ですが、未だに着用には事前の届け出を要する学校があると聞きます。教育委員会の見解を示しなさい。
届け出制である小学校24校と中学校15校に不要な旨を周知します。
若者に対する公平な支援。区は世田谷若者フェアスタート事業の拡充策を示しましたが、対象が児童養護施設対処者や社会的養護経験者に限定されています。経済的理由で苦しむ若者も加え、公平に支援しなさい。
困難を抱える若者への支援策の課題として受け止め、推進します。
以上、無所属、世田谷行革百1番、維新、桃野義文議員の質問でした。最後は、無所属、世田谷行革百1番、維新、冷島進議員の質問です。防災力強化に向けた専門職の配置。予期せぬ災害から区民を守るため、緊急時に備えた組織体制の強化を図るべきです。近隣の区に倣い、危機管理官や防災官などの常勤の専門職員を早急に配置しなさい。
組織体制の強化に向け、危機管理官設置への検討を進めます。
猫の不妊去勢手術費用の拡充。人と動物との共生社会を目指す区として、飼い主のいない猫を増やさない取り組みを一層進めるべきです。現在の不妊去勢手術費用の一部助成を全額助成に改めなさい。
獣医師会などと議論し、使いやすい制度になるよう検討します。
国葬への区長の見解。区長は安倍元首相の国葬に関して、半旗の掲揚や黙祷は行わないと表明しました。賛否両論ありますが、長年国民のために尽力してきた方へ哀悼の意を示すべきではないですか？
区として特段の対応は行わず、静かに見守ることとしたいです。
以上、無所属、世田谷行革百1番、維新、冷島進議員の質問でした。一般質問を終わります。CD2-1 を終わります。CD2-2 へ続きます。